このところから聖なる聖なる都エルサレム、聖なる都エルサレムという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは新しい天と新しい地という題で御言葉に聞きました。キリストの白い御座の裁きの後、ヨハネは新しい天と地とを見たわけですが、そこには天から下ってきた聖なる都、新しいエルサレムが据えられました。すると御使いと思われる大きな声が御座から出て、こう告げたわけですね。神の幕屋が人と共にある、神の幕屋が人と共にあると。永遠の御国では神様ご自身が聖徒たちと共に住んでいてくださるゆえに、そこにはいつも神の栄光があります。神様の輝き、神様の素晴らしさがそのところに満ちている。そしてもはや罪がない、現在もその罪がないゆえに、そこには死もなく悲しみ叫び苦しみもないわけですね。またヨハネは御座についておられる方、これはイエス様だと見ましたけれども、私はすべてを新しくする、私はすべてを新しくするという声を聞きました。それは主が贖いの歴史を終わらせることで、 It is done ですね、歴史を終わらせることで以前のものを過ぎ去らせ、すべてを新しくされる。これは質的な意味ですね。すべてを新しくされるということです。そしてご自分が最初であり最後の方、つまり永遠の神であり、全能の方、神として主は乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませて、くださいます。で、これらの祝福を相続する、受け継ぐのは誰か。それはイエス様を、この主を神の御子、救い主と信じるものですね。すべて主を神の救い主と信じることで罪許され、そして永遠の命を受けて神の子とされた者は、勝利者として永遠の御国とその中にのものですね。永遠の御国とその中のものを全て受け継ぐわけです。けれども、不信仰な者、このお方を拒む者は、自分の罪に対する裁きを受けて、その罪が残りますから、自分で責任を取らないといけない。その罪に対する裁きを受けて、人異様の燃える池、つまり地獄に投げ込まれるわけですね。さて今日もその続き、9章の続き、21章の9節以降、その続きを見ていますが、ここには聖なる都、エルサレムについて記されています。つまり新しいエルサレムのこの特徴がですね、特徴が再起術という形で、次の22章の5節までこう記されています。もう一度9節から11節のところを見しますね。今日も少し長いところなので、説明な感じがずっと続きますけれども、共に主を御言葉に聞いていきましょう。9節のところ、また最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った、碧玉のようであった。ここで再びこの7つの鉢、最後の7つの裁きですね、7つの鉢の裁きのこの7人の御使いのうちの1人が登場し、ヨハネに話しかけます。彼がヨハネに見せた子羊の妻である花嫁とは何か。まあ普通私たちが花嫁って言った時には教会を指すわけですが、ここでは聖なる都エルサレムのことですね。この都は神様が子羊との婚姻をもってキリストの妻とされた教会。これは狭い意味というか、私たちで言うその、ことですよね。子羊との婚姻をもってキリストの妻とされた教会。 で、広い意味では全ての生徒たちですね、キリストと一つにされる、神と一つにされる、わけですから、全ての生徒たちに永遠の住まいとして与えて、神様が与えてくださるもの、これが、聖なる都エルサレムですね。その都が花嫁として、ですから結婚式が来るわけですよね。この花嫁として神のもとを出て天から下ってきた、ですから実に麗しく飾られた状態、つまり完璧な状態でこう下ってきたということがわかりますね。そしてその都には神の栄光、社会なグローリーといいますか、神の栄光がありました。でヨハネはその輝きを、ね、どう表現したか、高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであったというわけです。前に出ます。黙示録の4章の2節3節、もうだいぶ前になりますけれど、黙示録の4章の2節3節、たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についておら、いる方があり、その方は碧玉や赤目のうのように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。今日はあのピクチャー見せませんが、あの以前はそういうふうにしてね、こんなイメージじゃないかっていうね、本当にあくまでヒントですけれども、そういう絵を見せましたけれども、霊において、その霊において天に引き上げられ、そこで御座についておられる方、つまり父なる神様を見たヨハネ、ですが、その時彼はこの主御座についておられる方を碧玉や赤目のようと表現しましたね。のようですから、もう彼ができる限りの、そのこの世での表現できるその表現を使ったってことですけれども、この碧玉とは英語ではジャスパーですね。ジャスパーですが、その時にも見たように透き通ったダイヤモンドのようだと言われますね。透き通ったダイヤモンド。もう本当にダイヤモンドでも何でしょうね、普通のダイヤモンドでもキラキラしてるんですでしょうけれども、でももう透き通ったもうダイヤモンドのようだっていうわけです。つまりヨハネはその輝きを、今も言いましたが、何とかして人間の言葉で表現しようとするわけですが、当然限界があるわけですよね。でも少なくともこのところから聖なる都ですよ、今話してるのは、神様もそのようなお方って見ましたけれども、今ここでは聖なる都がいかにそのダイヤモンドのように輝いていたかが、まあ、伝わってきますよね。12節13節、都には大きな城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったと。聖なる都には大きな高い城壁と12の門がありました。でこのところから、21節ですね、今日の21節まではこの都の城壁、壁ですね、城壁と12の門についての説明となりますので、どうぞ皆さんも想像力を働かせながら聞いてくださいね、なんとなく、まず12の門についてですが、門があるわけです、城壁にね。ですがそれらは、東西南北に3つずつ門があり、12人の御使いがおり、ですから一つの門に一人の御使いがいたということでしょうね、守っていたって言ってもいいかもしれない。そしてそれらの門にはイスラエルの12部族の名が書かれていました。このところからイスラエルの12部族、もうイスラエルは忘れ去られた、ね、教会がもうね、もう、イスラエルがイエス様を拒んだ後ね、ディアスポラとして散らばされて、もうあとは教会がそれに取って代わって、もうイスラエルを忘れたされたんじゃなくって、天の御国をこのところからイスラエルの12部族の名が永遠に覚えられることが分かります。おそらくそれは救いがユダヤ人から来ることを記憶しておくためでしょう。旧約の生徒たちもこの都の住民となることが暗示されていますね。まあ、今までも見てきてました、その旧約の生徒たちもこの、ね、千年王国に加わり、その永遠の御国に加わるわけですから、そのことが暗示されています。じゃあなぜ都には大きな高い城壁があるのか、 この城壁は城壁は都に与えられる神様の守りを象徴 していますね。で、普通城壁の門には夜になると閉じられるわけですが、25節、今日の25節に都の門は一日中決して閉じることがない、だったら門なんかいらないでねとかって言わないでくださいね。その、門を通って都に入るわけですから、門は必要なんだけれども閉じることがないとありますから、この、門はね、開けっぱなしなわけですよね。それは敵の存在がない証拠と言えるでしょう。もうその、まあ、安全っていうこともそうですし、天使もいて、その本当に、この天の御国においては敵の存在がないということでしょう。14節、また都の城壁には12の土台石があり、土台石があり、それには子羊の 12の使徒の12の名が、書いてあったと。12節では、12人の門、12の門にイスラエルの12部族の名が書かれてあると、もうさっき見ましたけれども、このところ、今読んだ14節のところでは、都の城壁の12の土台石、その城壁に12の土台石があるわけですが、その土台石に子羊イエス様のこの十二使徒の名が書いてあるというわけですね。土台石とは都の永遠性を表しています。ね、土台がフラフラしているとダメなわけですよね。その家は立ち行かないわけですよね。土台がしっかりしている必要があるんですけれども、この土台石とは都の、この都の永遠性を表しています。つまり、使徒と預言者という土台の上に建てられた教会。その教会時代の信者は、この都の住民となるわけですよね。ということは、ヨハネ、この手紙を書いたヨハネ自身も自分の名がその、土台石に十二使徒の、名前ですから、自分ヨハネは自分の名をそこに見たに違いありません。いや、見たことでしょうね。名前が書いてあったって聞いたよりも彼は見たわけですから、自分の名前が書かれていたわけでしょう。15節から17節、また私と話していた者は都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、1万2000スタディオンあった。長さと幅とも高さも同じである。また彼がその城壁を測ると、人間の尺度で、144ペーキュスあった。これが御使いの尺度でもあったと。もうちょっと、いろいろごっちゃになっちゃうところですけれども、ここには、御使いが、ヨハネにと話してた御使いが、城壁を、都とその門とその城壁と測る様子が記されていますね。都は四角で、長さも幅も高さも同じということですから、イメージしやすいと思うんですね。同じ、わけです。まあ、これをピラミッド型のようにね、言う人もいるんですけど、それは違うと思います。でもそのまま、四角なわけですよね。ただ、その長さが問題ですよね。というのも、1万2000スタディオン。なんだそれは。スタディオンって何なんだって、どれぐらいなんだって思いますよね。どのくらいか。約、2220キロメートルですね。マイルで行くと1400から1500マイルぐらいと言われています。まあその100マイルは大きな差ですけれども、だいたいそれぐらい、1400マイル、1500マイル。ロサンゼルスからだと、まあ地図で見ると、ロサンゼルスから、じゃあどこぐらいまでかっていうと、テキサスのヒューストンぐらい。ごめんなさい、私がわかるその街の範囲で見たら、だいたいロサンゼルスからテキサスのヒューストンぐらいがこの距離に当たります。で、その一辺がその長さの都ですから、一辺がその長さの都ですから、まあ実に大きな都ですよね。 まあ、ロサンゼルスだけでもね、いろんなカウンティーがくっついて、市がくっついていて、ロサンゼルスカウンティーですね、ごめんなさい、カウンティーでもすごい大きいって言われるわけですが、もうここからヒューストンぐらいまでのが一つの大きな都というわけですが、実に大きな都、まあ、そういう意味では、まあ、これ余談ですけれども、そこに門が3つっていうのはちょっと少ないかなっていうのも思いますね。もっと門がたくさんあった方がいいんじゃないかと思うんです。まあ、それは天国に行ってからにしましょう。でソロモンがここでね、ソロモンが建てた神殿の至聖所、聖所があって奥に至聖所がありますが、至聖所について第一列王記の6章の20節にこう書かれてあります。前に出ます。内堂の内部は長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビトで、純金をこれに着せたと。まあ、詳しく見ませんが、つまりその長さ、幅、高さは20キュビトで全部同じだった。つまり立方体ということですね。その至聖所の形というのは。で、この箇所から、このところから聖なる都エルサレムが、エルサレム、ね、聖なる都エルサレムが立方体、立方体であることも、まあ、理解できるわけですよね。というのもこの都には神様の臨在、神様が共におられてその栄光があるから、つまり至聖所の役割を持っているからですね。もう旧約のは全部このイエス様を指し示す方と言われます、モデルというわけですけれども、このところでも旧約でこうやって言われていますが、この新しい聖なる都もそのように立方体であるわけです。長さが同じのね、まあ、規模は全然違うわけですが、じゃあこの都の城壁はどうであったのか。人間の尺度で144ペーキュス。まあ、このペーキュスっていうのも、まあ、聞いたことがないあれですけれども、まあ、それは約65メートル。約65メートル。70ヤードほどでしょうか。私はヤード全然ちょっとわからないんですが、65メートルほどですけれども、12節に大きな高い城壁。壁ですね。大きな高い城壁とあるので、私はこの城壁の高さのことだと思ったんですよね。ただ、まあ、仲介書などを見ると、コメンタリーを見ると、それを、thickness、その城壁の厚さだと考える人もいるようで、ではないかっていう人も、いまして、まあ、その可能性も十分にありますね。その大きなところ、大きなこの都ですから、その城壁のこう厚さ、thickness が、この65メートルっていうのも考えられますね。そういうふうに詳しく書かれてないのでわからないですが、まあ、とにかくまあ巨大な都であり、それをのその城壁であるわけです。18節、その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は黄観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。また十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。都の輝きが高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであったとヨハネが言ったときに、それは神様の栄光によると最初の方で見ましたが、それは、と同時に都の城壁が壁玉、ダイヤモンドのようなもので、透き通ったダイヤモンドの、ここには透き通ったって、ないですかね。でも、その、ダイヤモンドのようで、あり、で作られて、また、都が混じり気のないガラスに似た、ガラスに似た純金、でできて、いたことによりますね。この都がなぜ輝いていたかっていうと、神様の臨在。ね、壁玉と赤目のですかね。壁玉のね、ダイヤモンドのように見えたその、神様によるのと、 またその城壁もダイヤモンドで作られて、都が混じりけのないガラスに似た純金でできていたことによるわけですね。すでに城壁にはこの12の土台石があり、それには子羊の12使徒の名前が書いてあったと見ましたが、それらの土台石は12の宝石で飾られていたというわけですね。ただの石じゃない。そこにはもう12の石で飾られていた。それ12の宝石で飾られていたというわけです。私は宝石に詳しくないので、まあ、このように名を挙げても、まあ、少しは、サファイアとか聞いたらすぐわかりますけれども、でもあまりイメージできない。もうほとんどわからない。ただそのそれぞれの、色だけを挙げておきますね。色だけを挙げておきます。緑、青、緑かかった色、緑、赤と白、燃えるような赤、黄金、深緑、緑黄色、黄金色の緑、青、紫となるようです。まあ、ちょっと早口に言ったら、もうノートに取るにあれだと思うんですが、まあ皆さん、ただ、その人間的にあれするのと、今、ヨハネがそうやって書いたのと、実際に行ってみての天の御国におけるそれとは、まあ同じではない可能性が大いにありますね。この碧玉って言ってもダイヤモンドのようだってこう言われたりしますし、今のあるものとはまた違うものと考えられもするので、まあまあ、あまり、興味のある方以外は、まあ、このぐらいでいいでしょう。でもね、さらに驚くべきことは、この12の門が、12の真珠から、つまりそれぞれの門、大きな門ですよね、門が、一つの真珠からできていたということですね。一つの真珠。それが高さにしても、厚みであったとしても、巨大な都の門ですから、それが一つの真珠からできているっていうのは、もう実にイメージしがたい光景、情景ですよね。今も言いました、この世では存在しないと言えるでしょう。そしてさらに見つかりは、それで終わらない。ヨハネにそれをね、高い山に連れて行って、そこからこう、見せたっていうわけですけれども、それで終わらずに、見つかりは、都の外だけではなくて、大通りをもヨハネに見せました。それは透き通ったガラスのような、純金でできていたというわけですね。純金でできていた。なんとも輝かしい感じが伝わってきますよね。伝わってきますよね。で、これが聖なる都だっていうわけです。22節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神である主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには、夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくると。聖なる都の中に、神殿はありませんでした。なぜか。万物の支配者である神様と父なる神と子羊であるイエス様とがそこにおられて、もうそこが神殿となる、この幕屋となってくださる神殿となられるからです。つまり都全体が神様の栄光、その御臨在と栄光に満ちた神殿、至聖所であるからですね。ですから都にはもはや太陽も月も必要ない。神様の栄光が、栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからです。イザヤはこのように予言していますね。イザヤ書の60章の19節、前に出ます。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからであると。素晴らしいですよね。もうそのように、イザヤが予言してたのが、まさにヨハネはこの時、この幻を見たわけですけれども、これが私たちにも与えられる。でももしね、そんなに輝いていたら、 まあ、これ変なあれですけど、もし輝いていたら目がどうにかなってしまうんではないかって心配する方もおられるかもしれません。まあ、私とか私の妻なんか昼、普通の昼間の太陽とかでもね、目があってなっちゃうぐらいなんですけれどもね、でもですよね、主の栄光で輝いたね、主と交わってね、 主と交わったからですが、その主のね、この光り輝くお方と主の交わりを持ったモーセの顔が山から降りてきた時に本当に光り輝いて人々が見ることができなかったから覆いをかぶせた時のように、またパウロが太陽よりも明るい、ね、主は太陽の中に住まわれ、その光の中に住まわれるお方ですが、太陽よりも明るいキリストの光を見た時に彼の目が見えなくなった時のように、やはりそれは本当にすごい輝きなわけですよね。でも皆さん、だから私たちはこのままでは無理なわけです。このままでは無理なわけです。この古い体を脱ぎ捨てて栄光の体に変えられる必要がある。この栄光の体をイエス様のと同じ栄光の体を着せていただく必要があるわけです。ちなみに永遠の都には神殿はないわけですが、ここで4つの神殿について復習しておきますので本当に簡単にいきます。聖書に出てくる神殿についてですが、一つ目はダビデ王の子ソロモンによってソロモンが建てた、神殿ですね、第一神殿で、二番目は捕囚からの帰還後に建てられた第二神殿、三番目は観覧時代、これを見ましたね、大観覧時代、観覧時代に建てられる第三の神殿、そして千年王国の神殿ですね。これらが4つの神殿だと言われています。まあ、細かく分けると、またあるかもしれないです。修復したとかね、いろいろあるかもしれないんですけど、大きくこういうことですね。話を戻しますが、永遠の御国では、諸国の民が、この都の光によって歩む。地の王たちはその栄光を携えて都に来るとありますね。で、このところから、都の外でも住むことが可能なのが分かります。じゃあ、この諸国の民とは誰のことか。それは多くの場合にその言葉というのは異邦人と訳される言葉が使われているとのことですね。で、そこから、まあ、天国でもユダヤ人と異邦人との区分があるとも考えられるわけですが、でも、それは決して、優劣、どちらが優れているとか劣っているとか、そのためではないですね。というのも永遠の御国では皆が、全てのものが主に愛された聖なるもの、王としてこの都の光、主の光ですね、主の光によって歩み、地の王たちもその栄光を携えて都に来る、神様のもとに来るからですね、そのようなものとされているので、そこでは優劣のもの、その差とかそういったものはない。そしてすでに見ましたが、都の門は一日中決して閉じることがない。それは都を攻める敵がいないから、もうね、もはやいないわけですよね。ですけれども、また同時にここに書かれてあるように、夜がないからですね。夜がない。まあ、栄光の体は眠る必要もないと考えられていますね。もう栄光の体になると眠る必要もない。わからないですけどね。27節。しかし、すべて汚れたものや、憎むべきことと偽りと行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書かれてあるものだけが入ることができると。今日はここまでですけれども、人々は諸国の民のこの栄光と誉れ等をこの都に携えてきますが、この人々は皆、子羊の命の書に名が書かれている人たちですね。つまりイエス様を神の子と信じて罪許されて永遠の命を受けて神の子供とされた者だけがこの聖なる都エルサレムに入ることができます。ただここでのこの表現だと、都の外には汚れた者や憎むべきことと偽りと行う者たちとが存在しているかのようにも、ね、読み取ろうと思ったらできますよね。彼らは入れないんだって、都には。都の外にはいるんだけど入れないよって。でもそうではないわけです。なぜならば、子羊の命の書に名が書かれていない人たちは皆、どこにいますか？この時。もう見ましたが、その火と硫黄の燃える池、つまり地獄の中にいるからですよね。ですから当然、彼らはこの輝かしい都には入れない。 ということはですよ、すべては自分のその名、皆さんのそれぞれね、ご自分の名がこの子羊の命の書に書かれているかどうかにかかっているということです。つまり私たち罪人のために、あなたのために十字架にかかり、その身代わりの死、贖いの死を遂げてくださった神の御子イエス様に対して、このお方に対して、また死より蘇られ、ご自分を信じるすべての者に永遠の命を与えて、神の子供としてくださるイエス様、聖霊を与えてご自身を明らかにしてくださるイエス様に対して、人々が、私たちがどう応答するかによって、永遠が決まる、永遠をどこで過ごすかが決まってくるというわけです。すべて恵みですよ。恵みなんだけれども、この恵みに応答する、どう応答するかということですね。いかがでしょう？あなたはこの聖なる都エルサレムに入りたいですか？いや、それは私のなんか思ってたイメージと違うから、まあいいですとか、そういう話じゃなくて、どうでしょう皆さん、このエルサレム、永遠の都、ね、神殿神地、そこに据えられる聖なる都、ね、神様が臨在される、これがメインですよ。神様は共におられ、ね、目の涙を、ね、拭い取ってくださる、もはや死もない、嘆き、悲しみ、叫びもないという、その永遠の御国、その都に、あなたは入りたいですか？そのことのゆえに、入りたい。そのことのゆえに、信仰の父アブラハムが、また信仰の先人たちが、天の故郷、このことですよね。天の故郷を憧れることで、地上では旅人、寄留者として歩んだように。あなたもそこを目指して歩んでおられますか？それとも、いやいやいや、まあそれはこの後に来るものであって、今の世の後に続いてね、来るものであって、この世が全てです。私はこの世が大好きです。ね、この世に家を建てたいです。この世に根っこを生やして、この世でね、自分がしたいことをしてって言って、この世とそこにあるものに執着して、ね、いや、まだです。執着して、いや、天国もいいんですけれども、まあまあまあ、いつか、やがてとかそういう感じで、このように執着して生きておられるでしょうか。人は皆死んだら同じとか、すべての人は皆天国に行くと、漠然としたその期待を持って生きている方も少なくないと思います。けれども、神の言葉である聖書はそのようには教えない。神殿神地とその中に据えられる聖なる都としての永遠の御国は、神様の一人子、私たちのためにご自身を捧げてくださったこの救い主を信じる者のために用意されている。けれども人硫黄との燃える池としてのこの永遠の地獄は、このお方を拒む者、このお方を愛さない者、信じない者のために用意されている。これは本当にその差ですよね。まあ、どっちにいても同じ神様だではない。ただ神様の御心は、好きにしたらいいよじゃないんです。神様の御心は、誰一人として滅びることなく、このキリストによって、ご自身が使わせてくださった御子によって、ご自身が本当に彼を通してね、この栄光を表された、この御子にあって人々が救われること、あなたが救われることですから、終わりの日、主の現れはまだ来ていない。ですからイエス様の弟子のペテロは、その手紙の中で、このように書いています。今日はそれを読んで終わりにしたいと思います。第2ペテロの3章の9節から14節、箇所は出ると思うんですが、その内容は皆さんご自分の聖書の方でノートに取るなりして後で見ておいてください。第2ペテロの3章の9節から14、ちょっとカットしますので、その前後もどうぞ合わせて読んでくださいね。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。 このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励む。それはどういうことですか。神様の救い主御子イエス様を信じ、彼に信頼して日々歩むということですね。この方を離れて私が何をしたとか、その成し遂げた、そういうことじゃなくて、このお方のをと共に歩む、このお方に信頼し、このお方の御言葉に聞き従うということです。神であるキリストとのその関係ですね、関係に生かされるということですよね。このお方との関係さえ、花婿との関係さえ、私たちがね、自分が罪人です、ね、イエス様は私のために死んでくださる、そこまで愛してくださる、私もあなたを愛します、この関係さえまっすぐであるならば、ちゃんとしているならば、イエス様はあなたを知らないとは言わない。でもここの関係を置いといて、私はもうこれだけのことをしてる、こんな生き方をしてる、私は良い人だ、もう許されて洗礼も受けたからこうだからって言って、イエス様をとの関係なくして、私は神の前に自分の正しさで自分が何を行ったから出ようとするならば、決して出ることはない。私たちは信仰に始まり信仰に終わる。それはこのお方に信頼し、イエス様に信頼し、このお方を愛し、だからこそこのお方の素晴らしさを知ると、私たちはこの主を述べ伝えずにはおられない。その述べ伝えるために人々とコネクトするためのいろいろな技がありますよ。でもそれで別れじゃなくって、私たちはそれを通して、イエス様はね、このお方の素晴らしさ、このお方の十字架の死、そして復活、この福音を私たちは語るわけです。そのように救われ、そしていよいよイエス様に似たものとして作り変えられていく。そのために私たちは主の前、主から恵みを受けて今日生かされていますね。このお方を前にいつでも出られるように、私たちは主を愛し、このお方を礼拝し、このお方に向かって歩むものとさせていただきましょう。お祈りいたします。